んにちは。世界を無料にする研究所ヒブネスラジオが始まりました。私は研究員のあきこです。で、今日ちょっとね、スタートが感じ違うと思うんですけれども、研究員のあいちゃんが今日お休みということで、私喋っております。まあ、とはいえ私一人ではね、ちょっと心細いので、素敵なゲストをお呼びしております。ライフデザインコーチ代表の新関裕二さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっととあるワークショップでご一緒しておりまして、なんか照れる方だなと思って、すごくお話をずっとしてみたかったので、なんかこういう感じで、ラジオに来ていただけて大変嬉しいです。今日はよろしくお願いします。
あ、お願いします。光栄です。
で、実は私もあまりその新関さんのことを存じ上げてないので、まあ、もしよければなんですけど、まあ、ちょっと自己紹介的なことってお願いしてもよろしいですか？
はい、とっても苦手な振りをありがとうございます。あんま得意にしないと思うけど。
難しいですよね。
難しいですよ ね、まあ、でも自己紹介ですね。
はい、お願いします。
はい、これは日本以外の方も聞いてると思うんで、今日本の広島県に在住しています。
はい、
お仕事としては独立して約20年になるんですけど、最新のコンテンツでは自己注力という講座を提供している、まあプロコーチの一人になるんですけど、どっちかっていうと一人社長にあたる方、なんかセッション提供しているそのコーチ、カウンセラー、先生、術師とか、そういうセッション業の方とか、講座を提供しているような一人社長が、綺麗に言ったら、本当に自分を大事に生きる、ちょっと遊び心で言ったら、わがままなまで本心に正直に生きる、そのための現実を作る心理学っていうのを提供している、人になります。
わー、すごい。あれなんですね、一人社長さんに、なんだろう、もっとわがままに自分らしく生きてほしいっていう、結構特化していらっしゃるんですね。もう、
そうですね、自分自身が動物占いで言ったら束縛を嫌う黒ヒョウなんですけど。
え、誰が？
僕が。
そうなんだ。
動物占いで表も裏も束縛を嫌う黒ヒョウで、なので実際に時間も場所も自由な仕事をずっとしているっていう。
そうか、かっこいいですね。
はい、結構依頼が来る理由は僕が自由だからっていう理由が結構多くて、みんな本当に自由になりたいんだなっていうことで、こういうことを提供しています。
なるほど。なんかその自由っていうところで言うと、本当に私も一番今日聞いてみたかったところからなんですけど、Facebook でお友達になった時に一番最初にボンって目に入ってきたのがマダガスカルで、はい、この方はマダガスカルにお住まいなのかなってなんか最初、マダガスカルにお住まいなんですかって聞いたと思うんですけど、広島ですっておっしゃって、そう、マダガスカルに行かれてたんですよね。なんかこの時の話をちょっとお伺いしたいなと思っています。
はいはい。
こんな振りちゃダメか。なぜマダガスカルに行かれ、いつマダガスカルに行かれたんですか？
2001年ですかね。
なぜマダガスカルに。
ですね、話すとめちゃくちゃ長くなるところ、無理やりキュッとまとめると
お願いします。
そのまま大学3年の時だったんで就活始まってたんですけど、もし万が一そのまま就職したら自殺するイメージしか湧かなかったんです。
本当ですか？
それがね、そのためにもうちょっと仕事はねやらなきゃいけないだろうから、頑張って仕事するためにやりたいことを明確にしたくて、いろいろ頑張った結果が、休学してアメリカでインターンシップ行ったのと、マダガスカルで現地生活したって、この2本立てになったんですよね。キュッてまとめて言うとそんな感じなんですけど、多分これじゃ全く意味が分かんないと思うんですけどね。
確かに確かに。そっか、休学して大学アメリカに行ってマダガスカルの現地生活、 なんか結構そこのところがあれなんですよ、お話し会でやっぱり重要になってくる部分なんですかね。
まあそうですね、それもそうでなんですけど、ただ、全く意味がわからないと思うので少し背景をお話しましょうか。
はいはい、お願いします。
僕は小さい頃から集団に馴染めたっていう感覚を持ったことが一回もなくて、で大学で自分が好きな、あこれここ入りたいと思ったところは楽しめたんですけど、クラスとかランダムに割り当てられてしまう集団だと、もうだいたいいじめられるか省かれるかからかわれるかっていう感じで本当に大変だったんですよ。そんな中で就職活動してて、上下関係とか成果のプレッシャーとか入ってくると、
はいはい、
もう本当に耐えられなさそうだっていうイメージしか持てなくて、かつちょっと融通効かなかったんで、やりたいことすらわからない、夢も何もない、こう自分には何もないっていう、ね、思い込んでたんで、御社が第一志望ですとかっていうのも気楽に言えなかったんですよ。
嘘つきにくいですよね。
なかったんですよ。正直言ってやりたいかどうか入りたいかどうかもよくわからないけど、仕事しなきゃいけないんで申し込みましたって言っちゃいそうだったんで、これは誰も取ってくれないだろうって怖くて、面接にも行けなかったんですよ。
なるほどね。
そうやってブルッちゃって、こう臆病で面接に申し込むことすらできなくて、で追い詰められて、追い詰められた結果、極端に正直な答えをたまたま出せたんですけど、もうレールから外れてもいいから、自分は本当にやりたいことを明確に持って、それをやるっていう気持ちで仕事をしたいっていう、そういう気持ちで正直になって、
なるほど。
でしかも自分は学習スタイルというか、そういうことを見つけていくときに体験から学ぶタイプなんで、机の上で勉強っていうのは全然できないんですよ。
あ、そうなんですか。なんか意外ですね。
受験勉強も本当にできなかったんですよ。机の上でずっと何時間も勉強するってのはできないんですよ。
そうですか。
そうなんです。だからパソコン仕事とかも本当はすごく嫌で、そこは肩代わりしてくれる人いたらいいなとか思うんですけどね。体験型に偏ってるんで、やってみないとわからんと。だけど当時まだ日本にはインターンシップっていう制度とかほとんどなかったんで、知らなかったし、お試しで働けるっていう発想がなくて、だからその方法っていうんですかね、やりたいことを見つけるための方法を自分で一から全部探して、でその時に2つだけ本当にこれはかけ根なしでとにかくやってみたいっていうことが分かったんですよ。それが海外で働きたいっていう思いと、ウルルン滞在期で全く知らない価値観を体験したいっていう、この2つだけが捨てられない思いだったんですよね。
すごい、出てきてるんですね、そういう感じで。
そうなんです。追い詰められたから就職活動がとか、エントリーシートにどう書こうかとかいう、そういう大人の事情全く抜きで、完全に本心だけを見つめることができて、
なるほどね、
全ての余計な思考を省けたんですよ。
すごい。そうか、なるほど。
意味が分かんないんだけど、自分でもただとにかくそれがやりたいだけが残った。
それでなんかつながりましたね。なんで休学してアメリカのインターンシップに行ったのかと、なんかマダガスカルの原始生活に行ったのかがよくわかりました。
ああ、そうですか。よかった。
なるほど。ちなみにアメリカではどんなことされたんですか？
アメリカも一番おいしい、どうやってそれが、ね、何も知らないとこから実現したかっていう話は、お話し会の中でしてるんですけど、実は そのプロセスが一番学びがあったんですけどね。何にもわからないところから、面接でどうやってできるのかを体験できた、引き寄せっていうやつがこういうふうに起きるのかって体験したんですけど、何をやってたかっていうと、いわば普通の事務職のインターンシップだったんですよ。 学生なんで何のスキルもなくて英語もちょっと怪しいところから、
うんうん、
いきなりサンフランシスコに送り込まれて、
うんうんうん、
でとりあえず封筒詰めから、
はいはい、
みたいな、こんなそこからこういろいろ任されていくっていう、
うん、あ、そうなんですか。でその後にマダガスカルに行かれたんですか。
そうですね。
はあ、また、ま、なぜマダガスカルを選ばれたんです。
選んだんじゃないんですよ、ご縁で紹介されてぜひって僕は受け負ったんですけど、
うん、
何をやりたかったかって言ったら、その全く違う価値観の中に幸せの法則のヒントがあるんじゃないかと思ったんですよ。今日は休学する目的は自分が本当にね生涯かけてやりたい仕事を見つけたいっていうことだったんで、じゃあ どういうことをやりたいのって言ったら、人が幸せになるそういう仕事がしたいだけは分かってたんですよ。そのじゃあ人がどうやったら幸せになるのかって分かれば、それを形にした仕事をすればいいんだから、僕なりに幸せの法則を見つけたいと思って、そのヒントは多分僕のよく知っている先進国で都会でなんかホワイトカラーって言われるようなオフィスで仕事する仕事と、なんか全く違う価値観の暮らしを体験した時に、その対比で見えるんじゃないかなっていう、なんとなく勘がそう告げていたんですよ。
その感はやっぱ当たりましたよね、きっと。
そうですね、アメリカ行ってマダガスカル行ったことでやっぱり見えました、うん、幸せの法則が。
そうなんだ。幸せの法則ちょっといろいろ聞きたいですが、ちょっとお話し会の時にゆっくり聞きますが、ちょっとだけかいつまんで言うと例えばどんなことがあったんですか。
そうですね、じゃあそのど真ん中は避けて言うんだったら、例えば僕が想像していたようなお金を持っていれば幸せかとかっていう、何々があればっていう条件は関係なかったっていうところですね。
ああ、条件なしだったってことですか。
うん、そこに条件はあまり関係ないらしいっていうのははっきり見えました。
確かにな。なんかどうしてもお金がないと幸せになれないっていうのはやっぱり刷り込みで私たちの中にはあるから、なかなかね払拭できない条件の一つですね。
そうですね、まあ、ただそのあれなんですよ、その一個なんていうか蹴散らずにど真ん中を言ったら、大事、自分が大事なことを大事にするっていうことがとても大重要な要素であるっていうのは一つ分かったことなんですよね。
大事なことを大事にする。
そう、どうやらいろんな場面で人を見てきたら、例えばお金を持っていて幸せそうな人もいたけど、お金を持ってるがゆえに孤独そうな人もいたし、それは どこの国でも関係なかったんですよ。
確かに確かに。
じゃあ貧しければ幸せなのっていうと、貧しいからもうガツガツしてる人もいるし、貧しくても全然幸せそうな人もいるし、あんまり関係ない。でどういう人が共通して幸せそうに見えるかって言ったら、本当に大事なものを大事にしてるっていうことが観察してて分かったんですね。
おー、大事なものを大事にする、結構なんか、なるほど、なんか深いですね。
例えばの話、よくあるもので、ね、死ぬ時に後悔することとかって、出てますよね。看護師さんが書いて、死ぬ前に後悔することのことみたいな。
はい、はい、はい、そうですね。ありましたね。
あの中でよくみんなが思うだろうことっていうと、そんなに仕事ばっかりせず家族と一緒に過ごせばよかった。とかってある。あれなんですよね。ああいうことで、その人にとって、本当は大事なものと今やってることがかけ離れてると不幸せを感じるんだなって。
そうなんですよね。いやー、わかりますね。なんかね、海外に私住んでるもんで、なんか家族と会いに行きたいなと思いつつも、ああでも航空券代がなとかね、なんかそういうふうに考えて、なんかちょっと延ばしにしちゃうことって結構あったりするんだけど、でもなんか、でもやっぱりこう、やっぱり会いに行ってやっぱしよかったなって思うし、 なんかそういう家族を、まあ、家族だけではないかもしれないけど、その大事にするっていうのは、なんかこう会いたい時に会えるって置くっていうことは大切なことの一つだろうなってなんかだんだん思いますね。
例えばお金を持っちゃった人も、うん、そんなに幸せじゃないっていう人たくさんいますけど、例えば、うん、本当にコーチング、僕のやってるコーチングの起源になったのも、うん、お金持ちが心を病んでしまって、うん、その相談に乗るっていうところから始まったっていうね、説がありますけど、多分コンプレックスとか恐怖でお金に執着してお金だけを追いかけてみた結果、お金を持ってみたら全然幸せじゃなかったっていう、
うんうん、
そういうそれに似たことってみんな体験してると思うんですよ。
うんうん、ある。
僕もそうでした。コンプレックスとか恐怖で動いて、こうならなきゃこうならなきゃ、いい母親でいなきゃとか、いい学校行かなきゃとか、
うんうん、
資格がないと必要とされないんだとか、こういう恐怖で動いているとそれ手に入れて大して幸せじゃないってみんな気づくはずなんですよ、
うんうんうん、そう。だから
ここを僕がマダガスカル行った結果、それに気づいて、
うん、
こういうコンプレックスからとか執着からとかじゃなくて、本当に自分が大事にしたいもの、うん、幸せに思うものって何なんだろうっていうのを自分で見つけて、
うんうん、
それを大事にしてるっていう状態を作る必要があると。それを仕事にしようと思ってやっている仕事が今なんです。
なるほど、なるほど。それがコーチングに今の仕事につながってるんですね。
そうですね。
そっか。でもどうなんでしょうね。恐怖を手放すってすごく勇気がいるというか、なんか今日もね、うん、なんかちょっとまあお友達とチャットでお話、うん、まあ、おしゃべりですね。多分おしゃべりしてたんですけど、なんか、うん、なんかすごいくだらない話になっちゃうんですけど、いやくだらなくもないかな、彼女に失礼なんだけど、なんか例えばもし私が死ぬ時に神様に聞くことをリストアップしてるとかって言っていて、うん、でなんか私はこういうことを聞きたいんだみたいな、まあ、リストをくれたんですよ。土の子はいるのかとかね、うんうん、なんかどうしようもないあれだったんですけど、でもそれ聞いて笑ってて、でその後に、じゃあ私アキちゃんは何聞くって言われて、そうだな、宇宙の先には何があるかって聞いてみたいな、神様には聞いてみたいなって話をしてたら、いやそれはもうね、愛しかないんだよって話になったんですよね。
うん、
いやいいね、愛しかない、確かにそうかもしれないっていう話になって、でもまあ究極言うと、その本当になんかひどいことした人とか、なんかどうしても受け入れられない人とかにも対しても愛を持って接していかなきゃいけないわけでしょ。難しいよねって話になったわけですよね。なんかそれが恐怖と、うん、ちょっとつながるのか分かんないけど、うん、なんかそういう何かこう手放すことって難しいじゃないですか。
その通り
ね、えそういう時ってなんかコーチングを通してなんかどういう風になんか接していかれるんですか？
実は僕はコーチングではそこは満足できなかったんですよ。
ああそうなんだ。
それで次のそのいろんなことを学んだり研究していくんですけど、もちろんコーチングでもできるんですけど、
うんうん、
ちょっと時間がかかったりとか、
うんうん、
扱いの範囲が僕がやりたい範囲よりもちょっと狭い感じがしたんで、
うんうん、
それで今度は潜在意識をちゃんと見るっていう方向に走るんですけど、
なるほどね、うん、
結果的に僕がまさにコンプレックスの塊だったり恐怖にとらわれる人なんで、こう自分の体でいろいろ実験した結果、
うんうん、
まあ、その初めての人でも、まあ、数分3分とかあればその時の感情を手放すはすぐできますし、で本当に慣れてしまったら数秒あればそのすごい手放しがたかった恐怖とかも手放すことができるっていうのが今の実感です。
それはやっぱり練習がいるんですか？
やり方をちゃんと知って原理を知って、ね、訓練は必要ですね。こっちがやってあげるっていう方法もあるんですけど、
うんうん、
僕はそれやめたんですよ。なぜかという と、
うんうん、
と、その本人の力が一番強いので、人生の主役は本人なので、
確かに。
そのやってあげちゃうと、本人がそのやり方知らないと、今まで同じ癖を繰り返して、同じことをやっちゃうんですよ。
そうですよね。
ここは儲かるんだけど、何回も来てくれるから。
うんうん、
それはうんうん、そういう依存を作り出すっていうことになるので、僕がやってあげるのやめて、本人がこう自分でその望まない癖をあのやめて、本当に望んでる自分になるっていう方法を教え始めたのが今の講座なんです。
あれ、それが何の講座なんでしたっけ。
あ、今あの名前がね、自己注力っていうふうに言いましたけど。
あ、そうか、自己注力ってやつか。
はい、
うんうんうん、自己注力、自己中心の自己注力。
そこはあの中がねカタカナになってるんですけど、
へ、
自己注力なんだけど、これ由来がね、自己注力を空耳アワーで自己注力って聞いた人がいて、うんうん、それいいねって僕は言って、
へ、
それでいいってこう使わせてもらってるんですけど、
うんうんうんうん、
自己注力もその自然に備わってる自分の力の一つで、本当に、はいはい、それに頼ってるよりも自己注力を引き出す方法を本当は私たち学べば、それに頼る前に対処できるっていう、
うんうん、
そういうのがあるのと同じように、自分自身で作り出してる癖なので、大体、
うんうん、
全く無意識で作り上げてるので、作った意識すらない、
うんうんうん、
その癖を自分で変えていくことができる、その力に目覚めてほしいっていうことと、
うん、
あと自己中心の中で自己中で、
うんうん、
あの僕が自分を失ってた時期がすごく長かったので、
うん、
自分をなくして生きるってことの辛さが非常によくわかるし、
うん、
あの人生がうまくいく時ってすごく、さっき言ったように本当に自分の純粋な子供のような、うん、あの意味のない思いに従ってた時に一番うまくいくので、
うん、
大人の都合を一回排除して、うん、本当に自己中心的というか、うん、あの、うん、本当の思いに触れてから大人の知恵を使って行動するっていう。
なるほど。
一旦自己中になってから大人の知恵に戻ってこようねっていう意味で自己中。
なるほど。
最後に自己中なので、
うんうん、
片方中なので自分にキスするじゃないんだけど。
なるほど。
自己中よ。
か、
自分を本当に大好きになるっていう、
うんうん、
そういう3つの意味を兼ねています。
なるほどね、なんか深いですね。4つの意味をこの中の中に含めてあるっていう。でもなんかね、すごくよくわかりますね。なんか今いろいろなねところで問題となっているかな。やっぱりこう自分を見失ってしまうような社会の中に、本当に自分が本来運転席に座ってこうドライビングするはずなのに、なんか常に自主席だった、違う隣の助手席だったり後ろのバックシートみたいなところに乗って、なんか行きたくないところに行かされるみたいな感覚で、なんか社会生活を送られてる方とかもなんか多い人も多いんじゃないかなって思う時もあったりとかして、
うん、
なんかその時に、やっぱ自分で選び取ってるっていうその感覚がないと、なんて言うんだろう、なかなかさっきのね、その一回子供から大人にっていうのは、まさに自分でやってるぞっていう感覚をつかむ人が多ければ多いほど面白い世界になっていくなっていう感じ私もしますよね。
うん、
それはじゃあ講座っていう感じでやられてるんですか。
そうですね、今は講座という体験型の講座ですね、うん、僕があの喋る一方っていうよりもワークを中心にした講座になってます。
あ、そうですか、それは素晴らしい。いっぱい需要がありますね、やっぱりね。そうですか、ありがとうございます。じゃあということは、なんだろう、こういう幸せをまず探す旅というか、そこから始まり、うん、幸せになる方法を伝えたいみたいな感じで、やっぱりそれが今の新関さんのなんだろうゴールというか、やりがいっ な感じなんでしょうか。
その通りで、その人なりの幸せを、幸せな生き方を作るお手伝いがしたいっていう意味でライフデザインコーチって名前をつけてるんですけど、マダガスカルの学びから来た名前ですね。本当にその人大事なものを一緒に見つけて、それを大事にする人生をデザインしようっていう、それが自分のライフワークの一つになってると思います。
すごいな。そうか、素敵ですね。
なんか、
いや、素敵です。で、このマダガスカルのお話し会も音楽フリー企画って言っていいんでしょうかね。
そうです
ね。はい、じゃあ無料で、まあ、その受け取ったギフトとかもどなたかにお渡しくださいっていう企画で今されてるんですよね。それも何か意味があったんですか。
ちょうど20年を迎えるので第二創業期だなって感じてるんです。僕自身がもう一回人生を見つめ直して、もっと自分に素直になっていくっていう期間がこの1年くらいあったんで、自分を見つめ直した時にとにかく意味がないけど とにかくやりたいっていうものなんだろうなって見つめたら、そのマダガスカルでいろんなものをもらって助けてもらったのに、それを人に分かち合ってないっていうのは気になってるっていうのがあったんですよ。
はいはい、
で僕は恩を感じてるんですけど、
はいはい、
ほとんど表に出してなかったんですよ。だからこれが人の役に立つのかあんまりよくわからないっていうのもあったんですけど、そこでもうとにかくどう受け取るかもういいと、やりたいんだからもうその成功法則っていうか幸せの法則分かってるんだから、とにかくやりたい、意味がわからない、それに従おうと思って、思い切ってそのお話し会をやりますって言って最初オンラインから始めたら、本当にこう主催したいっていう方が第1回が始まる前に出てきたりとか、
さすが、
っていうことでなんかこう要望がやっぱりあるので、続けていってると。
なるほど、そっか、やっぱり時代が。でもなんか私ね、この今お話聞いててなんか恩をもらってる感じがして、それを返していないって言ってたところが私すごい、なんだろう、わかるというか、すごいいいなというか気になるところって部分でもあったんだけど、なんか私もなんかいろいろな人からいろいろな恩をもらってなんか成長させてもらってるのに、なんかそれを返していけてないなっていう感じがやっぱ私の中でもすごいいっぱいあって、なんかそれをこう返していこうっていうのがなんか素敵ですね。なんか私もやっぱしやろう、って思いました。そうで、そんなわけで、実は私もその幸せの法則を知りたくって、一番直近だとこれは20日になりますか、日本の時間。
そうですね、11月20日月曜日の時間で言うと11月20日月曜日の午前10時から
オンラインですね。はい、オンラインで。そうなんで、カナダ、私今バンクーバーからつながってますけど、バンクーバーにもね優しい時間になっていまして、こちらが前日の19日の、これは何時だろうな、19日の夕方5時からですね、これになりますので、こちらもぜひぜひ皆さんいらっしゃってくださいませ。すごい気になります、本当に。なんかその成功法則分かってるんでっていう、そのなんかところがすごいさすがだなと思いました。すごく悩んでる人が多いと思うんですよ、幸せになりたいけどなんかなり方がわからないとか、なんかそこそこ幸せなんだけどなんか気になるとかなんだろう、ちょっとここの部分は嫌とか、なんかそういう人たちって多分山のようにいるし、なんかやっぱりなんか幸せ、みんなが幸せだったら世界平和来るじゃないですか、シンプルに、なんかシンプルにそういう構造だから、なんかそういう人が増えれば増えるほどいいなって私もすごい思います。ああ、そうですか。いや、すごい楽しみです。なんか、はい。
ちなみにその恩送り無料でやってる意味を一個言ってもいいですか？
ああ、ぜひお願いします。
僕は本来面倒くさがりだしドケチなんで、その日常だと「ええー?」みたいな、もうなんか強く「じゃあ1回で済ましていい?」とかそういうこと考えちゃう人なんですけど、今回要望があればその基本的に増設しますっていう、一人のためでもやりますっていうスタンスを取ってるんですよね。でしかもで、リアルにかかってる時以外はもう無料でっていう。なんでかって言ったら、ビジネスの方では僕の仕事って自分と向き合うものなので、その安かったり無料だったりすると実は本人のコミットがどうしても落ちるっていう特性があるんで、っていうのと、一人にものすごく時間をかけるのでやっぱり単価高くなるんですよ。だそうするとどうしてもお金で選別しちゃう人がいるっていうか、やりたいのにできないって人も出てくるのも気になってて、でも本来そういうお金でなんか差別されるものじゃない、あなたは本当は生きてるだけで欲しいものを受け取る価値があるっていう、まあ、そういう世界を作りたいなっていう思いもあって、少なくともね、このマダガスカルの話に関しては僕はその恩をみんなにこう渡していく、恩送りしたいなと思ってて、本当にこれは望んだ人がもう何の条件もなく受け取れますって、そういう気持ちでやってます。
なるほど。もう水木さんの愛しかないですね、この企画はね、本当に。そうか、なんか実際どうですか、なんかこう、お送り計画で、このマダガスカルのお話し会を始め、今、どれくらいですか、何ヶ月か経ってるんですか。
本当に始めたのが9月で、なので2ヶ月くらいです
2ヶ月
か、ま
く
だ。
らい。そっかそっか、でも結構やってますよね、間
何回
に
やった
ね。
んだろう。僕は間違ってなければ3回。全部終わったのが3回で、12月までにあと4回企画されてるんですよね。
おお、なるほど。そっかそっ
で、12月以降、来年もあと5回はもう予約が入ってる。
か。おお、すごい。なんか気持ちの面でなんか変わってきましたか？始める前と今とでは。
いやあ、本当変わりましたよね。
ああ、そうですか。
誰かを求めてんのかなみたいなのがあったんですけど、でも、自分の言ってる幸せの法則では、これはゴーだっていうの、めちゃくちゃ当てはまってるから、頭で分かんなくても、結末が分かんなくても、やるんだっていうのが、まあ、最初の、あれだったんですけど、やってみたら、びっくりするくらい、簡単に自分が望んでる温かい場ができてしまうっていうのは不思議でしょうがない。
高い場ができちゃうんですか、勝手
できち
に。
ゃったんです。びっくりしたっていうか。望んでましたけど、自分が講座やってるような、そういう技巧を凝らすとかそういうのなしで、ただ自分が感じたことを分かち合う。で、しかも僕は基本的に、参加する人がワークをする時間を主にする方の講座やるんで、僕が喋り続けて人が変化すると思ってないんですよ。なのになんかこのマダガスカルのお話から僕の体験をシェアするのがメインコンテンツなのに、なんかみんなが素直にその後シェア会でね、自分の思いを話してくれるってことが、少なくともリアル開催だと如実に現れるんですよ。
なんかね、西木さんの話めっちゃ面白いんですよっていう。なんか話もなんかすごくやっぱうまいなと思って聞いてて、いつもなんかちゃんとこうまとまってるし、わかりやすい、素人にもわかりやすいんでしょ。だからなんだろう、すごく、なんか引き込まれると思いますね、その体験をただ話してくれるだけでっていうのは。
ありがとうございます。勇気づけられます。
いやもう本当に、いや本当に素直に思った通りのことを言っただけなんで、いやだからなんか分かるなと思って、いややっぱこう温かい場作りをするのが、なんだろう、二関さんの夢というか、なんかイメージはあったんですか？
そうですね。いつもそう願ってますね。
ああ、どんな場で
ま
も。
あ、温かいというと抽象的なんで、もうちょっと踏み込んだら、自分を素直に出せる場、 だし、もっと言ったら本当は化学反応が起きて、
うんうん、
それぞれの個性があるから何かができるみたいなね、一人じゃできなかったかもしれないけど、
うんうん、
例えば僕の場合だったらその割とこう自分が喋っても響かないんじゃないかなって思っちゃう方なんで、そうこうなんていうか、でも場を与えられるとなんかいろいろ確かにいろいろできてるなって思うけど、その場に出てくるの躊躇するんですよ結構。だからマダガスカルのお話し方とかも今までやってなかったし、どっちかというと自分から何かやってそれが人に役に立つイメージがあんまり湧かない方なんで、こうやってあのやりませんかとか話してくださいって言ってくれる方がいるっていうことでものすごい化学反応が起きてると思うんですよ。
うんうんうん、
こんな感じでお互いの存在がこう発展を生むみたいな場を作りたいなと思ってます。
あ、素敵ですね。いや、もうできてますね。いや、楽しみです。
でもこの場も僕にとってはそうなんですよ。今日読んでくれて、もしこれが面白いって言ってくださるんであれば、
うん、
いや、面白いです。なかった。
そうですね。いや、本当にね、なんか一人でいろいろやる方が早いって思っちゃうかもしれないけど、やっぱりこうつながってこう化学反応を起きるのがやっぱり面白いですよね。いろいろと、ね。
そうなんですよ。
ね、私もすごい、私はすごい面倒くさがりなんです。本当になんか、うん、めちゃめちゃ面倒くさがりの、あの結構引きこもり体質なので。一人でやるのも得意な、いろいろ得意なんですが、でもやっぱりこうやってお話を聞くっていうのもすごい好きで、はい、あのとてもなんだろうな、考えることもいっぱいありましたね。今日は本当に楽しかったです。なんか、はい、ありがとうございました。なんかね、マダガスカルからこの天命のお話までザクッとギュッと凝縮してお話聞けて本当嬉しかったですが、でももっともっとね、深いお話聞きたい方はぜひマダガスカルのお話会、幸せの法則をいらっしゃってくださいということで、はい、じゃあ水木さんが何か最後一言ありますか？
そうですね、あの多分どうやって申し込むのかわからないと思うので、
う
ん、
あ、そうだ、そこ
を忘れてますね。お送りしてもいいですか？
お願いします。リンクを、はい、お願いします。そういうことをすぐ忘れちゃうんですよね。
あと、あの時間帯が合わないとかっていう方は、
はい、
あの全部答えられるか分かりませんけど、あのできるだけその人に合わせてね、あの行動を起こした人に答えたいので、あの、うん、言ってくれた方には合わせて、あの日時合わせて開催したいと思います。
いいですね。そうしましょう。じゃあ二関さんの Facebook の、アカウントをつけといても大丈夫でしょうか？
はい、わかりました。あと、はい、僕からイベントのリンクもお送りします。
はい、ありがとうございました。そちらも貼っておきますので、皆さんそちらからご覧ください。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。まあ、そんなわけで今日は、こちらはライフデザインコーチ代表の水関さんをお迎えして、マダガスカルの話を聞きました。今日はどうもありがとうございました。
あのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ皆様良い一日をお過ごしください。バイバイ。